皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週はもったいない会の会員でいらっしゃいます富田区明美さん、そして同じく会員でアートステージ567の本田よし子さん、このお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富田区さんは先週に引き続いてご登場です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、先週なんですけれども、このもったいない祭りをご紹介したんですけれども、富田区さんちょっと変わったんですよね。
そうなんです。やはり今の、ね、東日本の震災の様子を見てて、やっぱもったいない祭りというその祭りのイメージの言葉を使うのはちょっと今どうかなっていうのがあって、内容としてはそんな華やかなものではないので、いいとは思うんですけども、やっぱり気持ち的にもね、祭りというそういうものをする気にはちょっと慣れなくて、
うん、
で呼びかけ人の人とちょっと1週間ほどいろいろ協議しまして、名前を、東日本大震災チャリティーイベントに変えて、収益なんかは募金として寄付する催しに変えました。
はい。
はい。内容的には、テーマはもったいないということで、普段生かされていないものとか、人とか歴史に、光を当てて生かしてやろうという、そういう、催しをするので、内容はそれほど変わらないんですけれども、その、集まったお金を、チャリティーに使おうということで、その辺をちょっと大まかに変えたので、その辺を今日はちょっとお伝えしたいと思って来させていただきました。
はい、もったいない会が今度、もったいない祭りが、東日本大震災のチャリティーイベントに変わったということです。改めて日時が4月の2日土曜日と3日日曜日の午前10時から夜の7時までということになっているんですけれども、先週もご紹介しましたが、改めて富田区さん、ちょっとお祭りのこういった内容をお願いします。
はい、場所的には烏丸通りから東堀川通り、お池通りから丸太町通りの中で、そういうもったいないっていう思いに賛同してくださるお店の方とか、個人の方が、店先で、そういうもったいない石と称していらない不要品を売ったりとか、そういう歴史の勉強会をしたりとか、内容はそういう催しになってます。
はい、
で今回は収益とか募金は取りまとめて、今のところ一応京都新聞の社会福祉事業団の方に寄付をしたいと考えています。で皆さんの声としてできたら直接支援したいというそういう声はたくさんあるんですけれども、現在の状況ではなかなかそういうどこどこが何を欲しいって言ってるとかそういう情報がまず入ってこないし、遅れるかどうかもわからないので、もしそういうところが確実に分かればそちらも考えたいと思ってるんですけれども、今のところは京都新聞さんの方に、募金として送ろうということになってます。
我々が今こうボランティアとして向かっていってもいいと思うんですけれども、まだそういった状況でないかもしれないというこの正確な情報が
ね、
まだ伝わってきてないというところもあるかもしれないので、そしてこの収益金が義援金として渡されるということになっています。そして富田区さんのところが先週もご紹介した、しましたけども、映像喫茶京都、
はい、
こちらでいろいろな歴史のお話が聞けるんですよね。
そうですね、伝統の京都の、お祭りの映像と、もったいないということで不要品の販売と、歯切れでお手玉を作ったりとか、で恵比寿川のところにある昔からあるはかり座っていう江戸時代にはかりを取り仕切っていたお家がありまして、そこにまつわるお話ですとかを京都市歴史資料館の伊藤さんという方にちょっと詳しくいろいろ資料を見せていただいて話を聞くことになってます。参加費500円で飲み物付きです。一応定員が20名なので、参加希望の方は映像喫茶京都の方になるべく事前に申し込んでいただきたいということです。
ちなみに富田区さん、
はい、
この不要品販売って何を販売するんですか。
秋にあった時はね、結構皆さんいらないカバンとか、お皿とか陶器類とか、でもうすでに何点か持ってきていただいている方もいらっしゃいますので、古本なんかもありますし、はい、割とねいろんなものを持ってきていただきました。
結構ざっくばらんみたいな感じで。
そうですね、はい。
それで 自分自身がいらないと思っていても他人の人にとってはね、
はい、
いるもんになったりしますからね。
そうですね、結構こんなんでいいんですかいうの皆さんね喜んで持って帰ってくれはるので、なんか改めてねやっぱりこういうふうないらないものを必要な人に渡すっていうのは場所は必要だなと思いましたね。
で今この大震災であってもこの何がいるのかって我々が想像しないことも、ね、
そうですね、
必要になってるかもしれませんしね。
今一応ね受付は新品のものがね言われてますけども、本当に新品同様で綺麗なものもあるのでね、もしそんなのを受け付けてくださったらなっていうのはあるのはあるんですけれどもね。
こちら映像喫茶京都ではこの両日とも2日3日ともこの不要品販売とかもされてるんですか。
はい、やります。
はい、さあそして今週ご登場いただいたこのアートステージ567の本田よし子さんもこちら東日本大震災チャリティーイベントにこの協力されるということですね。
はい、
この本田さんはどういったところでそしてどういった内容をされるんですか。
ですね、このもったいないっていう深いこう仏教的な意味もあるのでこういう名前を決めましたけれども、まさにそのことで、今回皆さん割と物とかいろんなこと、まあ、歴史の部分は精神的なところでもありますけれども、やっぱり心の部分が皆さんもうおろおろしているとか希望が見えなくなったり、被災してない我々でもなんかもう心震えてるというところがあるので、で何とかしたい気持ちとか今この体験大きな体験をしてしまったけれどもこれは何を意味してるのかなとかやっぱり深い反省もいるかなとか思って、核の部分にその精神的なものがいるなと思いまして、親しくさせていただいてるって言いますか、いつも時折仏教講座とか開かせていただいてるんですけれども、そのお坊さん皆さんもご存知のこちらでもボンズカフェをやってらっしゃる法然院のご住職の梶田真章様に、急遽お忙しいのにお願いして、
はい、
お話をしていただくことになりました。一般公開中の法然院なんですけれども時間を割いてこちら のもったいない会のチャリティーイベントのために来てくださいます。はい、でその時間日にちと時間なんですけれども、
はい、
4月2日土曜日の5時から約1時間半ぐらいお話と、質疑応答とかして、語られたいということで、はい、テーマは、
はい、
今念仏者として伝えたいこと、ご住職自身もやっぱり気持ちも動かれていらっしゃって、
うん、
この間は法然院の鐘つき堂で、鐘を皆さんでついたんですけれども、本当にそういったことをしたくなる京都だと思いますしね、
うん、
おろおろしている私たちに何かこう灯火をつけてほしいという願いもありますし、何ができるかというようなこととかを本当に愛とか慈悲についてのお話を、聞かせていただこうと思いますので、たくさんの人に本当にご参加いただきたいと思います。といっても限られた空間ですので、30人ちょっとぐらいかと思いますが、席譲りであって40人ぐらいまでは入りますので、
はい、
ぜひとも来ていただきたいと思います。東京からなんか避難して東京からとか福島からとかいろんな方が今京都にも歩いておられて、
うん、
こちらの方にもよく立ち寄られるんでお話聞いてるんですが、そういった方にもお声かけしたらぜひ来たいとかおっしゃってますので、市民の方も旅行者の方も皆さん来てほしいと思います。
こういった時にこの何かしら精神的な支柱というものは大事ですよね。
そうですね、本当そうだと思います。
この毎日毎日このニュースで見ていると、この悲惨な状況であったりそういったものを目にすると我々この被災地から遠いところであってもその同じ 境遇にいるような感じになってしまいますからね。
そうですね。
そういった時にやっぱりこういったこの宗教者って、この宗教が今何をすべきかっていうところで、はい、おそらく梶田さんもお話しされるんでしょうね。は
い、そうですね。もう本当に辛いことが起こってしまいましたけど、その時人はみんな優しくなってるということは、それは素晴らしいことなので、また世界中の人が変わってきてると思うんですね。この今そういう通信が発達しているおかげで、より同タイムに皆さんが知ると、やっぱり日本の国民以上に心配してくださっているようですので、こんなに戦争ばっかりしてよかったのかとか、いろんな反省も、あると思うのでね、大事な時期にとっても大きな犠牲を払ったけれども、これを無駄にしないというか、逆に犠牲になった人には申し訳ないという、本当もったいない命を落としてしまわれた方には、本当に辛かったろうと本当に思うんですけれども、だから残った人は悲しんでるだけではダメで、なんかしていかなきゃいけないなと思うので、それがみんな仲良くならなきゃいけないと思いますね。はい、
こちらアートステージ567、こちらどちらにありますか？
ですね、映像喫茶さんの富楽さんの方は堀川側にありますけれども、はい、同じその恵比寿川通りの一番烏丸通り側にありますね。烏丸通りから少し40メーターほど西に入ったところの南側に、元お米屋さんだった町屋にあります。
はい、はい、こちら法然院の和尚さんの梶田さんのお話に関しては、これ事前に連絡があった方がよろしいですね。
そうですね、できればお願いいたします。はい、かといってフラッと寄って空いてたら入っていただけると思います。
はい、はい、ご予約の電話番号がご紹介します。はい、075-256-3759 075-256-3759 です。
はい、
この4月の2日と3日、こちらイベントとしては4月の2日3日午前10時から午後7時まで行われます。東日本大震災チャリティーイベント。ではそろそろ時間がなくなってきたんで、お二方から、このチャリティーイベントに向けて、そして、この被災者の方に向けての、お話をお願いします。富楽さんお願いします。
はい、本当に今回の東日本大震災を受けて、もともともったいない祭りということで、やめてしまおうかっていう話もあったんですけれども、やっぱりこういう時だからこそ自分たちがせめてできる形で何かすることが必要だと思いますので、皆様他の地域でまたこういうことをしていただいても結構ですし、私たちは2日3日この地域でやりますけれども、ぜひたくさん皆さんに来ていただいて、何か自分でできることを少しずつしていただきたいと思います。
はい、本田さんお願いします。
はい、全く同じですけれども、皆さんの手と手を取り合って、明るく前向いて行きましょうということですね。そうです、頑張りましょうはいけないと言いますけど、それは自分自身に言い聞かせてる言葉でもあります。一緒に仲良く前向いていきましょう。
で、今回のこの被災者の方を見ていると、この日本人の良き伝統がまだまだこの精神的な中に残っているんだなって改めて実感しましたね。
はい、
さあ、そしてこの4月の2日と3日、もう桜が咲いていることを祈りましょう。
そうです ね、
そうですね、
もう例年であればもう咲いてますもんね。
そうですね。
でちょっとこの桜が咲く頃にぜひ、東日本大震災チャリティーイベント4月の2日3日恵比寿川通りまでお越しください。今日はもったいない会から富楽明美さん、そしてアートステージ567本田芳子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
らくらく5、詳しい案内などがブログにありますので、ぜひそちらもご参考にください。ここまでのお相手は遠藤ひとしでした。